皆さん、お晩です。Boa noite! Tudo bem? 元気ですか？今、夜の8時23分でございます。日本は、暑い。毎日35度とかでね、なんかちょっとこの暑さも慣れてきましたけど、あさってぐらいだか雨が降って気温が下がるそうです。なんかちょっとそれも寂しい気がしますけど、私はまたこの音、お風呂にいます。最高です。お風呂最高。そして氷をいっぱい入れた麦茶を飲みながら、お風呂でゆっくりしています。前回録音したのが22日、もう1週間以上前、今日は8月30日。あれから私は、太鼓に行きました。22日っていうのは、ドイツのともこさんとはもう会ってね、ヨガの生徒さんのともこさんとはもう会って、で今まで何してたんだっけ、ちょっとカレンダーを見ながら振り返ってみましょう。何をしていたんでしょうか。ただね、今回は、お母さんたちはね、コロナって言ってるので、あんまりすごい毎日のように出ないように、ちょっと家にいる時間というのを、ちゃんと取るようにしています。そう、20日出かけて21、22は確か家にいたんだ。はい。それで、23日も家にいて、食事に連れてってもらったんですね。美味しかった。うなぎを食べに連れてってもらったんです。すっごい美味しかったです。最高でした。今日のブログは、声のブログは、うなぎの写真にしようかな。で、24日、そうだ、24日から結構出始めたんだ。24日は私のブラジルのお話し会があったので、シュンドラパンドラっていうね、ビーガンのカフェがあって、カフェレストラン、もう人間とは思えないような綺麗な愛ちゃんっていう子が、やってるお店なんですけど、代官山の小さなカフェで、もずく入りのかき氷、すごいしなやかな柔らかいかき氷で、アイスクリームにも似たかき氷なんですけど、ターメリックとかチョコとか、もちろんね、白砂糖を使ってない蜂蜜とか、こう自然の甘味料を使ってる。あと何があったかな、スピルニナっていう、もうブルー真っ青の、かき氷とか食べたり、あと古代米ときのこのカレーとかも結構辛くて、ってかすっごい辛くて美味しかった。で、それを食べながら、みんなの結構来てるメンバーが個性的だったんで、一人一人自己紹介してお話ししたりとか、私の話のシェアもしたりなんてして、すっごい楽しかったんですけどね。で、24日はそんな回でした。で、25日はいよいよ私の、太鼓が始まった日だったんですね。で、その前に私の師匠の香織さんとお話しして、いろんなね、ワクチンの話とか、コロナの嘘の話とかして、ました。でも本当に多分同じ場所を、同じ目的を持って歩いている香織さんって同志であり、もう太鼓は大先輩だなと思って、会えてよかったなって本当に思います。そして香織さんが集めてくれた仲間たちが今でも私の本当に宝でもあるしね。で、久しぶりの太鼓はめっちゃ疲れたけど楽しかった。で、26は何もしなかった。家にいました。そして27日、1日ずつ説明してる。27日はもう私本当に運がいいんですけど、このコロナになってから本番っていう演奏っていうのがほとんどなかった、っていうか全然なかったの、久々の本番っていうのに私出れちゃったんですね。 それが明治大学の、OB たちが集まる日、まあでも集まれないからビデオを録画してそれを送るっていう、だから録画をする日だったんで、明治大学に行って録画して、でそれもすごい楽しかった。ただ私の初めての曲ばっかりだったから緊張もあったし、あったけど、でもなんとかやりきりました。でその後、練習に行って死ぬほど疲れて、で28日はもともとはね9月に、演奏があったんだけど、その演奏がキャンセルになっちゃって、でその演奏をするはずだったメンバーと何人か私が選ばせていただいて、仲いい人をね、それでまあ集まって、まあ私の子供のねしゅうちゃんの命日が近いっていうので、前は玉祭りっていうのやってたんだけど、それをやりました。太鼓で打って、なんかすごい昔にタイムトリップしたような気分だったんだよね。すごかった、うん、すごい体験だった。でなんかみんなと、大切なみんなと太鼓を打っておしゃべりして、ヨッシーがケーキ買ってきてくれてみんなで食べてなんてして、すごくまたその日も素晴らしい一日でした。そして、29日は、久々リベルダージのドン・ユージさんと会うことができました。会いましたね。で何人かお友達も連れてって、もう久しぶりのユージさんも1ミリも変わらず楽しくて、でまあね今は私もう混んでる電車とか絶対乗りたくないんで、コロナが怖いとかじゃなくって、もう立ちたくない、立って帰りたくないのと、人混みが嫌だっていうので、まあ早めに退散しました。楽しかったです。そして今日なんかもう毎日がすごすぎて1年ぐらい経った気分なんですけど、もう私が着いた日っていうのがブラジルにいたことがなんか嘘みたいっていうぐらい毎日が濃すぎて、楽しすぎて、私が日本着いたのもなんか1年前なんじゃないかと思うぐらいの毎日なんだけど、まだ私が外に出始めてから10日間しか経ってないんだなって思って10日12日ぐらいで、今日は、しゅうちゃんが亡くなった命日なんですね。うん、2009年12年前の今日、3歳で、しゅうちゃんはこの世を去ってしまったわけですけれども、まあ今日もねやっぱりその時の映像とかがバンって出てきたりとか、ね、家族のこととかさいろんなことあったけど、でもなんかお母さんとお寿司食べに行って、その後コストコに行ってララポートに行って買い物していつもの通り楽しく音楽聴いたりとか歌ったりしてさ帰ってきて、本当にまたいい命日を過ごせました。そして、今回はやっぱりこの間も話したけど、今日もね朝起きたら今日はしゅうちゃんの命日じゃないって言うから、お母さん覚えててくれてるんだって言ったら、覚えてるよって言ってて、生きてたら15歳だねって、きっと声変わりして声も低くなってたんじゃないとか言ってて、おふくろなんて言ってたんじゃんなんて言ってたけどね、そうやってお母さんが口に出してくれることもすごく嬉しいし、こう笑顔で話せるようになったことが本当に嬉しい。でやっぱり私は太鼓の仲間がいて、ずっとも太鼓の仲間とこう羊のように、身を寄せ合って過ごしたってきたから、で太鼓があってみんながいて依存する場所があったから本当に楽だったと思う。楽だったっていう言い方あれだけど、でも妹とかお母さんとか私の周りのね前の旦那さんとか旦那さんの家族がそういう場所があったかなって思うと、きっとなかったと思う。 だからすごく悲しいっていうか辛い思いをさせちゃったなっていうのもすごく感じるし、だからこうやって口に出すって、口に出すってすごい癒しだと思うんですよね。だからこうやって話せるようになってよかったし、そしてホジリオさんが私の前に現れてくれてさ、ジリアンが準備してくれてさ、お母さんがすごく気に入ってくれて、喜んでくれて、でもしね来年日本に住むんだったら、ここにちょっと住んでいいのって言ったらいいよって言ってたの、すっごく嬉しいし、そしてまた賑やかになるだろうし、でお母さんがねきっと英語喋ったり、お母さんのパートナーも英語ペラペラなんで、みんなで英語をね練習しながら喋る、生きた英語を喋るのはまたすごく楽しいかなと思って、絶対来年ここに来てお母さんと一緒に住みたいなって今はすごく思ってます。もう住むことないかなって思ってたけど、ここでね、人生終わるっていうのは、やっぱり未だに考えてはないしないけど、でもお母さんといるっていうのはすごくしたいなと思っています。そして明日は私はすごく楽しみにしていた金継ぎを習う日なんです。すごくやりたかったので、すごく楽しみ。ブラジルに持って帰って自分でできたらいいなってすごく思います。楽しみです。そう、そんな感じで、なんか毎日毎日がもう宝物のようで、会う人もそうだし、会う時間、一緒に過ごす時間もそうだし、でこんなニュースでね煽ってるじゃないですか、恐怖を。それでもこう出かけることができたり会うことができたりするっていうのはすごく嬉しいし、だから早くっていうか、今回の本当に日本に来てよかったって心から思ってます。こんなに素晴らしい体験になるっていうのは私もここまで想像してなかった。どっちかっていうと、なんかもしかしてなんかカリカリしちゃうかなとか、私が出かけるっていうのも気をつけろとかね、でまた出かけるのかとか言われるかなと思ったけど、全然そんなことなくって、私もやっぱりお母さんに気を使って、帰ってきたらすぐシャワーを浴びるとか、そういうのはしてるし、お母さんのためにね、だからしてるから、それで、お母さんも安心してくれてる。でマスクもちゃんとしてるし、あと混んでる電車乗らないようにしてるし、乗りたくないからね。で人混みも行ってないし全然、だから大丈夫でしょう。私は大丈夫だと思いますけれども、そんな感じで、8月30日しゅうちゃんの命日の、ポッドキャストでした。聞いてくれてありがとうございます。またねー。